ヨハネの第一の手紙の4章11節と12節です。そこをお読みします。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちはどれほど愛されたのかな。それが、先週の部分ですね。神は、4章の9節と10節を読みますけれども、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの下げ者としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。どれほどで愛されましたか。これほど愛されました。ヨハネの福音書にも有名な言葉の中に、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、私たちを愛してくださったと。繰り返し、この第一ヨハネの4章の9節と10節で、神は一人子を世に遣わされた、そして御子を遣わされたとありますけれども、どこに遣わされたのか。それは十字架ですね。神は一人子であるイエス様を十字架に遣わされた。私たちを生かすために、私たちに命を与えるために、私たちに代わって私たちの罪を負って、イエス様が十字架についてくださったということです。それほど神様は私たちを愛してくださっている、イエス様は私たちを愛してくださっているということですね。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。この聖書の言語では、この命というのが動詞になってますね。ということは、私たちが生きるように、そのために、その方によって生きるために、イエス様は来てくださった。父は御子を使わされたということです。ヨハネはこの短い手紙の中で生きることを教えています。クリスチャンはどのように生きるべきなのか。神様によって、神様の愛によって救われた者が、愛されている者がどのように生きるべきかということですね。簡単に言うと、ヨハネは生きるということは愛することです。その愛というのは、ヨハネは、私たちはまあそれぞれ愛というイメージがあるかもしれないですけども、ヨハネが愛と言っているときに何を言っているかというと、十字架の愛です。ですから、私たちクリスチャンが生きるということは、その十字架の愛をもって生きるということです。この世の愛ではないですね。そして私たちは神様の愛を受け、そして愛するようにできているというか、そのように作られているというふうに聖書は教えていると思います。それを私たちは罪で歪めてしまいましたから、なかなかそういうわけにいかない。 ですけれども、そういう歪められた私たちを救うために、そして私たちを癒し本来の姿に戻すためにイエス様が来てくださった、そして十字架についてくださったということですね。こういうふうにも私たちは言えると思います。人生の答えは神様の愛である。そして人生というものはその神様の愛に応えて生きる、それが人生である。ですからクリスチャン生活というのは神への愛返しというふうにも言えると思います。十字架は、十字架の愛は永遠ですね。でどういうふうに永遠かというと、神の永遠からの計画であったというんですよ。これは驚くべきことだと思うんですけども、エペソーの一章のところで、神様が天地を作られる前に元いを作られる前に、神様のご計画の中には十字架があったというんですよ。ですから神様は十字架の愛を持って私たちを作られた。私たちが神様のことを裏切ってしまう、神様の愛を踏みにじってしまうということをご存知の上で、神様は私たち人間をお作りになったというふうに教えています。そういう意味で十字架の愛というのは永遠です。神様の永遠の計画であった。もう一つの意味で十字架の愛が永遠であるというのは、私たちを永遠に生かすことができる愛だからです。そういう意味で神の愛は、十字架の愛は永遠です。今電光掲示板にこうメッセージを載せようとしてますから、なるべく短いフレーズで、そんな長い掲示板じゃないので、短いフレーズでこう神様のメッセージが伝えられればなと思って短いフレーズも考えているんですけれども、人生の答えは神の愛っていうのはもう載せてありますけれども、まあ、今回思ったのは十字架の愛は永遠っていうのもいいんじゃないかなというふうに思いました。そして、それが神の永遠の計画であり、私たちを永遠に生かす愛ですっていうのも、載せてみたらどうかなというふうにも思いました。ここで私たちが注目したいのは、このここでの今日の言葉の最初のところ、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、で注目したいのは私たちという言葉なんです。私たちは自分のことを考えます。神様はそんなに私のことを愛してくださってるんだ。ヨハネはそのことを言ってないんですね。まあ、そのことも含まれる、当然含まれるわけなんですけど、ヨハネが言ってるのは、神はこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちって誰でしょう。こう、見回して、こう、私たちの周りにいる人たちの顔を見て、あるいは思い浮かべていただきたいんですけれども、教会においてはその私たちです。神は私たちをそれほど愛してくださった。ですから次の文章があるんです。神はこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。ですから私たちは神様がそれほど愛してくださっているんだという時に、隣の人を見てこの人のことも、前の人を見てあの人のことも、横の人この人のこともっていうふうに考えれば、私たちがその人たちにどう接したらいいのかっていうことが自然にわかるでしょうっていうことがヨハネの教えかなと思います。でそれは自然ではないですから、ヨハネが一生懸命ここで書いてるんだと思います。なかなか難しいことだっていうのをこれから学びますけれども、ということは 私たちというのは、私たちは救われて神の家族、神の子供たちですから、神の家族に加えられます。そして、神のチームですね、プロジェクトチーム、神の永遠の計画、永遠からの計画というのは、まあ、簡単に言ってしまうと愛のプロジェクトです。そしてそのプロジェクトチームに私たちが今チームメイトとして入ってます。神の愛のタスクフォースのメンバーです。そこに私たちの神様が私たち一人一人に与えようとしてくださっている仕事がある。私たちは仕事と考えると学校を卒業してそして就職する、それが仕事だと思いますけれども、それよりも前に人間として生まれてきた時に、あるいはクリスチャンとして新しく生まれた時に、神様が私たち一人一人に与えてくださっている仕事というのはこれです。神が愛してくださったようにお互いに愛し合う、これが私たちの仕事であり、そして使命であり、生きがいであるということですね。ですから神様の十字架の愛というのは私たちを許すだけではないです。もちろん私たちの罪を許します、それだけではないです。私たちは時々それだけが福音である、それは素晴らしいと考えますけれども、ヨハネに言わせるとそれだけではないですよ。なぜ許すんですか。私たちが神様と一緒に生きることができるためです。この一生懸命というのは十字架の意味を表しているんですけれども、私たちの一生懸命ではなくて、私たちの一生懸命では私たちは救われないです。努力ではどんなに頑張っても、これは神の一生懸命なんです。私たちが神と一緒に生きられるように神が命を懸けてくださった、命を捨ててくださった、それがこの一生懸命です。私たちはその愛によって、許され生かされている。そしてその愛によって生きる、愛し合うために十字架がありました。自分が救われて、ああよかった、天国に行ける、ああよかった、その目的のためじゃないです。ですからこの一緒というのはもう一つの意味がある。私たちが一緒に愛し合って生きるための十字架なんです。私たちは争うのは得意です。戦争は得意です。戦争のためにどれだけ自分たちの持っている最高のものを使ってしまうか、能力、財力、それを戦争という愚かなもののために、争いのために使ってしまう。それが愛のために使えたら、この世の中の問題はほとんど解決するはずなんですよ。ところがそれができない。ですからこれが根本の根本だと思います。私たち人間のこれがないから世の中にいろいろな問題がある。そしてこれが解決であり、そしてこの愛をもって私たちが生きること、それがこの世の中を良くしていく、私たちを良くしていく、そういうものであるということです。ですからクリスチャンはその十字架の愛によって新しく生まれます。その十字架の愛によって生きます。その十字架の愛によって成長します。クリスチャンというのは愛さざるを得ない。これは以前第一ヨハネを学んだときに、まあ随分前かもしれないですけど、私が教えられて感動したのは、その光の中で生きなさいっていう意味だったんですね。そして光の中で生きるっていうことは、あ、自分の汚いことは光の中で生きたら見えちゃうんだなっていうことに気がつきました。それでも神様は光の中で生きようということは、その汚いところを許してくださるんだ、そういうふうにヨハネは言ってます。私たちが自分の罪を言い表すなら、告白するなら、 神様はその罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいますよ。それが、そうするとクリスチャンは光の中で生きてますから、神様に丸見えの状態で、当然丸見えなんですけど生きてますから、よくならざるを得ないんです。そしてここでヨハネが教えていることは、私たちは神様の十字架の愛の中で生きてますよ。そういう私たちは愛さざるを得ないというか、クリスチャンというのはそういうものだと思います。そして私たちには愛が欠けてるんです。足りないんです。完璧な人は一人もいないです。正しさにおいても愛においても。ですからそれを光の中で、神様の十字架、イエス様の十字架の愛の中で認めながら、許されながら、癒されながら生きていくということをヨハネは教えていると思います。神はこれほどまで私たちを愛してくださったのを、私たちもまた互いに愛し合うべきですという言葉があります。このべきですというのは、私たちはあまり好きじゃない言葉かな。義務なんですか、福音なのに義務なんですか、命令ですか。そうです、命令ですし義務です。福音には命令もあり義務もあります。そしてそれが私たちにとって一番いいことであるということをですね。そもそも私たちクリスチャンというのは、クリスチャンという言葉は聖書にほとんど出てこないですけれども、私たちはどういうふうに言われてますか。弟子。イエス様が言われたのは、全世界に出て行って全ての人を弟子としなさいという命令でした。クリスチャンにしなさいとはそこには書いてないですね。弟子です。弟子というのはどういう人たちかというと、他の言い方ですれば弟子というのは訓練生ですね。訓練するもの、練習生です、弟子というのは。ですからそこには訓練があり練習があります。訓練しない訓練生というのはいないですよ。弟子という言葉が今の日本で使われているのはあまりないと思うんですけれども、まあ落語の世界であるとか、私が知っている中ではお相撲さんがそうなんですけれども、私がもし相撲部屋に行ってごめんくださいって言って、弟子にしてくださいで、訓練は勘弁してから練習は無理だと思うんですけど、ちゃんこ鍋だけ食べさせてくださいって言ったら、いいよって言わないですよ。おそらくこの先にちゃんこ鍋屋さんがあるからそこ行って食べてこいって、弟子にはなれないよということですけども、弟子というのはですから神様の訓練を受けるものです。私たちが少し前に学んだヘブル人への手紙にはこういう言葉がありました。クリスチャン生活には訓練がありますよということです。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。私たちは義という平安の実が大好きですから、義というのも大好きですから、そっちをください。でも訓練は嫌ですというのはそれはないですよ。訓練の後にそれがありますよというふうに聖書は教えています。その訓練もイエス様が一緒に、私たちと一緒に導いてくださるということです。聖書に大宣教命令と呼ばれているところと、それからもう一つ大という名前がよく使われる大命令というのがあります。愛の大命令ですね。私たちがよく知っている箇所ですけれども、まあ、大ということはおそらくそれが重要だということで、そういう名前がついているんだと思うんですが、大宣教命令というのは先ほど言った あらゆる国に出て行って、そして全ての人を弟子としなさいという命令ですけれども、大命令、愛の大命令というのは、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、そしてあなたと同じように隣人を愛しなさいという愛の命令ですね。 その大とついているその命令を合わせるとどうなるかというと、私たちは神様の愛の弟子です。私たちが受ける訓練は愛することの訓練だと思います。神様を愛し人を愛することですね。第一ヨハネでは、ヨハネが繰り返し教えることは、第一ヨハネで 大切なのは正しい教えなんですね。間違った教えが入ってきてます。反キリストが現れました、たくさんの反キリストが現れました、偽教師が現れました、偽予言ですから、正しい教えが大事なんですけど、それと同時に正しい教えと、愛というものが切り離されてはいけませんよ。正しい教えと愛の生活、正しい生活はつながってますよ。おそらく偽教師の人たちは、間違った教えを教えた人たちはそれを切り離したんだと思います。いや、悟りさえ開ければ十分じゃないか、生活はどうでもいいんだ、知識が大事なんだ、悟りが大事なんだ、ヨハネはそれは違うというふうに教えているんだと思います。そして私たちが、考えさせられることは、私たちは十字架の愛を受けてます、神様の自己犠牲的な愛を受けている私たちが自己中心的な生き方はできない。神の子供として、神のしもべとして自己中心的に生きることはできない。ですけれども、いや、できるんじゃないっていうふうに私たちは考えるというか、救われたんだから天国に行けるんだからいいじゃんっていう、それは歪んだ考え方なんです。そういう考え方が私たちは、神様の前に反省してひざまずいて、清められて、そしてできない、私たちも十字架の愛を持って生きなくてはいけないんだというふうに考え方から変える、生活も変えて性格も変えていただく、それがクリスチャン生活だと思います。パウロの場合は、パウロは愛によって変わりましたというふうに言ってますね。というのは、キリストの愛が私たちを捉えている。で、その聖書の、これは2017年訳ですけれども、括弧が下の方に脚注のところにあって、駆り立てているというふうに訳されてますね。ですから、キリストの十字架の愛が私たちを動かしている、原動力となっている、私たちの生活の行動の源にな、今は源になっているんだということだと思います。私たちはこう考えた、考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、イエス様の十字架ですね、全ての人が死んだのである。本来全ての人が死ぬべきであったけれども、イエス様が私たちに代わって死ぬというのは、神様から切り離されてしまう、滅びてしまうということですね。キリストは全ての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、ここですね、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。目的が変わりました。自分中心で生きていたものが神様の十字架の愛によって変わりました。目的が変わりました。信仰方向が変わりました。態度が変わりました。それがクリスチャン生活であるということですね。そして、第一コリントの6章でパウロは、あなた方は知らないのですか、知ってるでしょうということですよね。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、今クリスチャンとしてバプテスマを受けた時に、私たちは罪の許しと賜物として聖霊をいただきました。ですから私たちの体は聖霊の宮である。 あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちはそのように作られて、もともと本来そのように作られて神様と共に歩むように作られていた。ですけれども罪が入って私たちは自分自己中心、自分中心の思いで生きるようになってしまった。ですからここで教えられているのは、救いというのは、救われるということは救いを自分のものにするのではなくて、それの反対なんですね。救いというのは自分を神のものにする、救いを自分の手の中に入れるのではなくて、自分を神様の御手の中に入れる、そして神様の導きに従って生きる、自分本来あるべき一番いい自分に、そのようにして神様の力で恵みによってなるということです。そしてそのように生きるときに何が起こるかというと、この4章の12節で、いまだかつて神を見た者はいませんというふうにつながるんですね。私たちが互いに愛し合うなら、ここまで私たちは愛し合う動機ですね、理由について考えましたけれども、そうするとどういう結果が出るのか、生まれるのか。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。完成する、そういうような意味ですかね。どういうことかな。いまだかつて神を見たことがないっていう、そういうその表現はヨハネの福音書の最初のところにも出てきます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、ことは神様のことですね。神様は人となって、イエス様が人となって、神であるイエス様は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。私たちの目には神様は見えないです。その見えない神様を見えるようにするために、神イエス様が人となって来られたということです。ですからイエス様にピリポが、神様を見せてください、そうすれば私たちは満足しますというふうに言った時があります。それに対してイエス様が言われたのは、ピリポ、こんなに長い間あなたと一緒にいたのに私を知らないのですか。私を見た者は神を見たのですよ、父を見たのですよ、というふうに答えました。ですからイエス様は人となることによって見えない神を見せてくれたということですね。ですけど、そのイエス様は今、その姿は地上では見ることができないですね。ですけれども、イエス様は、イエス様が見えるようにこの地上に残したものがあります。それが教会ですね。その教会を聖書はイエス様のキリストの体であるというふうに教えています。御子イエス様はその体である教会の頭です、という言葉がコロサイの手紙にあります。ですからイエス様は見えないですけど、イエス様の体は見えるというんですよ、教会を見れば。ですからイエス様は地上に教会を残した。そしてその教会に、弟子たちに残された言葉がこれです。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これは第一ヨハネでも言われ、私たちが学んでいる同じことですね。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。全ての人が見るんです。私の姿は見えないけれども、あなた方が愛し合っている姿は人々は見えます。それを見て人々は、あ、この人たちは 神様の弟子たちなんだ。十字架の神の弟子たちなんだということがわかるというんです。ですから私たちの生活がどのようなものかということを教会の姿が問われるわけですけれども、ですから教会には愛がなくてはいけない。それも私たちが考えるこの世的な愛ではなくて十字架の愛なんです。ですから世の中にはいろいろなグループがあります。教会も、まあ、世の中から見ると一つのグループであるのかもしれないですけども、宗教的なグループというふうに見られるかもしれないですけれども、人が集まるところには必ずその人々の間に悪口であるとか陰口であるとかゴシップというのがあるんですね。それどこ行ってもそうだと思います。ここで教えられていることは、教会にはそれがあってはいけないということだと思います。十字架の愛で愛し合うところにはそれはあってはいけない。ですからよく人が教会に入ってきて、そしてそういう悪口とかゴシップを耳にすると、あ、教会も同じですねっていうふうに言われます。どこのグループでも同じようにそういうものがあるんですね。ですからそういうのはあってはいけない。それがないと、あ、ここはないんですね、ちょっと違いますねということになると思います。ですからもうこの世に生きている限り私たちはそういう影響を受けてますから、陰口というもの、そして悪口というものを、噂話というもの、そういうものがもう習慣になっているかもしれないですけど、それを改めなくてはいけないということだと思います。そして自分にはそういう癖があるという場合には、それを神様の恵みによって変えていただく。そしてお互いに注意し合う。ある人が言ったのは、どうも噂話とかゴシップというのにはつい聞いちゃうんだよなって。そして箴言の18章だったと思うんですけれども、そういう陰口とか悪口とか噂話っていうのは美味しい食べ物のようだって言うんですよ。腹の底まで行っちゃうよって。ですからその辺を私たちは気をつけなくてはいけない。そういうことを言うことも聞くことも、聞いたら、あ、それはやめようよっていうふうに注意し合う、そういう愛、勇気というのが必要だと思います。弟子になるということは、イエス様から学び、イエス様のようになることです。そしてイエス様の首輝きを追ってイエス様から学ぶ、そこに平安がありますよということです。それだけですか？愛するだけでいいんですか？なんだ簡単ですね。愛は簡単ではないです。もちろん十字架の愛は簡単ではなかったですけれども、その十字架の愛で生きるということも簡単ではないですね。パウロはエペソの手紙の中で、さて主にある囚人の私はあなた方に勧めます。この時にパウロはおそらく牢屋に監禁されていた時だと思います。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。どのようにですか？パウロさん、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍ぶ。ですから愛というのはどういうものですか？互いに耐え忍ぶんだそうです。私たちは不完全なものですから、欠けのあるものですから、いろいろな問題を起こすわけですけれども、それを耐え忍び合うものですよ。そして平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさいというのがエペソの教えで、コロサイにもこういう教えがあります。ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたらどうするんですか？その人の悪口、陰口、ゴシップをやりなさい。その人がそれが嫌になって出ていけば、 そういう人がいなくなる。もしその人がそれでも出ていかなかったら、そんな教会から出ていきなさいとは書いてないんです。まあ書いてあると思った人いないと思うんですけど、互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさいってあります。それが教会の姿です。愛の姿ですね。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。十字架の愛ですね。そしてこれらすべての上に愛を着なさい、愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。第一コリントの13章というのは愛の章と言われてますけども、今日はもう時間がないのでそこに、を学ぶことはできないですが、その13章のところの最後のところにこういう言葉があります。愛は決して絶えることがありません。予言なら廃れます、威厳ならやみます、知識なら廃れます。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛、この3つです。その中で一番優れているのは愛です。だから愛を求めなさいというふうにパウロはその、教えてますね。最後にこの言葉を、声を出して読んで、終わりにしたいと思います。先ほど読んだヨハネの13章の35節、イエス様の言葉です。ではご一緒にお願いします。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。お祈りします。愛する父なる神様、今日私たちはヨハネがあなたの導きによって、書き送った第一ヨハネの手紙の4章から学びました。互いに愛し合いなさいというところです。私たちはあなたの弟子であり、イエス様の弟子であり、愛の弟子です。愛することを学ぶために、愛を持って生きるようにイエス様が、あなたが私たちを愛してくださいました。命を与えてくださいました。あなたと一緒に生きられるようにしてくださいました。永遠に生きられるようにしてくださいました。どうぞ私たちがそのことを覚えて、そしてこの世はあなたを見ることはできないですけれども、イエス様の体である私たちを見ることはできます。私たちは不完全なものであり、多くの失敗を犯します、罪を犯します。それでもあなたはそういう不完全な私たちを選んで、あなたの愛を示そうとされています。どうぞ私たちにそのように生きることができるように、恵みと力と、また私たちの心をあなたの愛で満ち溢れるようにしてください。また謙虚に自分たちの弱さを認め、そしてお互いに支え合って愛し合って、イエス様の体として、あなたの技を、あなたの栄光をこの世に示していくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。